と試写会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。私が住んでるのは北海道なんですけども、まあ、全然あったかくなんないんですよね。今日もまだ雪が降っていたと。寒くてね、本当に石油ストーブをつけていなきゃならないと。ところが灯油代が上がっておりますから、燃料代が非常にかかると。北海道においてはですね、この灯油代、燃料代というものがですね、非常に家計を圧迫すると。そういうわけでありますからね、人によってはケチるわけですね、暖房をケチると。そうなると部屋の中が冷えてくると。体を冷やしますとね、病気になりやすいということがあります。沖縄の人が長寿なのはですね、暖かいからなんですね。ですから病気になりにくくて、まあ長寿になると。北海道の場合は、まあ非常に病気になりやすいと、短命だと。なぜ短命かというと寒いからなんですね。まあ私は思うんですけどもね、本当に日本という国が人権を重んじるんだったらば、冬季の暖房代に関しては援助すべきなんじゃないかなと思います。労働均衡を通じた貸付制度っていうのはあるんですけどもね、借りたものは返さなきゃいけないわけですから、利子が 1% って言ってもですね。ですからこういうのはもう援助になってないわけでありますから、やはりちゃんとくれると、燃料代をくれるということがまあ重要なんじゃないでしょうか。子供の手当とかなんとかっていうよりもですね、こっちの方が重要だと思いませんか。じいさんとかばあさんとかね、非常にまあ年金の少ない人もいるわけですから、4万とか5万とかしかね、年金がないっていう人もいるわけでね、そういう人はもう払えないわけですよ。ですからストーブをつけないでね、布団にくるまってるんですね。あとは近所のスーパーマーケットに行って一日中座ってるとかね。北海道の知事もね、まあ金持ち知事なんでね、全くまあ庶民のことがよくわかってないと。まあ本当にね、まあ道民のことを思ってるんだったら、そういうところを対策を打たんきゃダメでしょう。何のための知事なんだってことなんですよね。札幌市長なんかもね、ほんと何もしない市長でね、うまいものを食うことしか考えてないんじゃないかなと思っちゃいますね。それに比べると名古屋市長の河村隆ですから。議員の報酬と定数の削減を今主張しておりますけどもね、あれは本当に市民の声ですよね。議員全員反対してますよね。それはそうですよね。自分自身の財布が、まあ、財布の危機でありますしね。またまあ自分自身が仕事続けていけるのかどうかという危機ですからね。まあ反対するでしょうね。これからですね、まあ名古屋市民がちゃんと声を上げていくことが必要ですよね。否決されちゃったわけですからね。ですからこれからまあ市民がどう動くのかと。まあ見物ですよね。それからまあ民主党ですか。閣僚の中でね、まあ女を議員会館に連れ込んだと。まああれあんまり つくとまずいんじゃないですかね。何がまずいかって言ったら、みんなやってることですから。まあですからね、まあ騒いでるのがマスコミだけでね、まあ議員の間はそんなにね、追及されないんじゃないかなというふうに思います。それからまあ、副幹事長をね、辞めさせられそうになって、それで小沢の方がですね、もう一回やってくれないかっつうことで根元に戻ったっていうね、名前はちょっと忘れちゃいましたけどもね、産方とかなんとかっていう人ですけどもね、まあ情けない話ですわね。あそこまでテレビに向かってね、かっこいいこと言ってたわけですからね、戻ってくれないかって言ったらね、そこで突っ張れなきゃどうもならんでしょう。ふざけんなお前っていうふうに言わなきゃね、男じゃないですよね。っていうことで男じゃないと。ただのジジイだということでね、話は終わったわけです。いや、本当に国民からのね、失望感つのが漂ってますよね。国民が期待してね、民主党がね、政権を取らせたのに、まあ、全然良くなってないじゃないかと。これから良くなるっていうね、希望も見えないじゃないかっていうところでね。非常にまあ、残念なね。今ちょっとなんか雑音が入っちゃいましてすいませんね。まあ、非常に残念なね、失望感が漂っているということですね。まあ、小沢と鳩山が辞めない限りはね、ムード変わんないんじゃないかなと思います。参議院選挙このまま行ったら危ないでしょうね、民主党はね。公文さんだけ叫んだって、まあ何も変わらないでしょうね。 まあ分かってたことですけどもね。まあ自分で自分の身を守るしかなくなってきたなと。じゃあどうやってね、自分の身を守っていくのかっていうことをね、まあ本当に真剣に考えていかなきゃいけないんだろうなというふうに思います。やっぱりね、知恵を身につけるしかないんですよね。自分なりにね、いろいろとまあ情報を仕入れるしかないと。まあこの時に重要になってくるのはね、自分が好きだなとね、まあ自分がまあ興味あるなっていうね、そういうところだけをね、突っ込んでいかないと。そういうところの情報だけを求めていかないっていうことがね、重要だと思いますね。前回お話したね、新聞の件なんですけれども、新聞がね、まあ何がまあ重要かと、何がまあ新聞のいいところかって言いますと、興味あるところもね、興味のないところも一通りまあ目を通すっていうところに、意義があるんですよ。よくね、まあインターネットがあるんだからね、新聞なんて見なくてもいいっていう人もおりますけどもね。じゃあその人はね、インターネットからね、それだけの情報をちゃんと頭に入れてるのかっていうと、そんなことは決してないですよね。ヤフーニュースをね、ちょろっとチェックするかもしれませんけれども。ヤフーニュースと新聞っていうのはやっぱり違うんですよね。まあ、金払ってね、産経とかね、日経とか、そういうのを、読んでる人はまた別ですけれどもね。無料で出てるニュースっていうのは、まあ、やっぱり無料なんですよね。非常に浅いんですね。ですから、まあ、新聞を見ると。で、新聞を見るとは自分の興味のないところもあると。興味がなくてもですね、目を通すと。流しを見て構いませんのでね、そうやって読んでいくということによってですよ。自分が興味なくても重要な情報っていうのがあるわけでね。それをちゃんと自分の中に入れていくと。なんかうまくいかないなとかね、なんか開けないなっていう時はですよ。自分の世界がね、狭くなっていると。自分の知識のね、量が非常に少なくなっているということが、よくあるんです。まあですからそういう時はね、自分の興味のないジャンルもね、ちょっとつついてみるというのがいいんじゃないかなというふうに思いますね。なんて言いながらね、まあ私は興味のある話しかしてないんですけどもね。ツイッターってなんか最近流行ってますよね。ツイッターをやられてる方もいるんじゃないかなと思いますけども。多分ね、ツイッターって非常に年齢層が高いはずなんですよ。それはおじさんの間ですごく流行ってるからなんですね。今までおじさんっていうのはね、なかなか新しいものを習得するのが苦手と。特に複雑になってくれば複雑になってくるほど苦手になってしまうというところがあってね。インターネットでまあブログとかって言われても、それすらできなかったという人も結構多かったんですけども、ツイッターの場合はまあ非常に簡単にできてしまうというところもありましてね。じゃあこれはまあ乗っかって関係はしょうがないだろうっていうんで、まあおっさん方がみんなでツイッターをやってるというね、まあ変な現象が起こってね。それに比べて若い人たちっていうのはさほどツイッターの方向には行ってないんじゃないかなと、そういうような気がしますね。ですからね、私はもうツイッター入ってないんですね。なんか気持ち悪くてね。やりとりしてる相手がね、みんな年寄りばっかりだとね、なんか嫌だなと思いまして。バンバン話変わってきますけどもね。子供をまあ虐待して、まあ死なせたという夫婦。まあそれに関するね、まあ裁判に、がどうのこうのって話ですよね。その父親と母親を別々になんか裁判してね、それでいいんだろうかっていう、そういうような、まあニュースがやっておりましたけどもね。まあ非常に思うんですけどもね、親がね、非常にレベルが低くなってきてるなと。親が親で亡くなってきてるっていうかね、まあ昔の親だったら絶対にしないだろうなっていう行為とかね、言動とかっていうことをね、まあ今の親は平気でやってしまうという。それは今の若い人たちがね、問題があるとかっていうね、そういうようなことではなくてね、年齢とかじゃないんですよ。全国民がなんかおかしくなってるってことなんですね。ぶっ壊れてきてるっていうことなんですよ。人間崩壊ですよね。社会崩壊、人間崩壊っていう形になってきてると。これをね、このポッドキャストをお聞きになっている方の中にはね、数は少ないでしょうけどもね。まあ中学生とか高校生とかもいると思うんですね。まあそこでね、まあ重要なのはね、親っていうのは、そんなもんなんだよというね、一つの定感、まあ悟りっていうことなんですよね。そんなもんなんだと思ってしまうと。それでまあ高望みをしないと。親というものに対してね、要求しないということがまあ大事なんじゃないでしょうかね。 そういう要求する気持ちが大きくなれば大きくなるほどね、恨みが大きくなってきますね。だからね、とんでもない人間と一緒に暮らしてるんだぐらいに思ってた方がいいですよ。それでまあ、親っていうのはどこの親も大体そんなもんなんだよと。同級生の人たちもみんなね、化け物と暮らしてるんですよ。って我慢しながらね。まあみんな同じなんでね。まあだからこそまあ友達は大事にすると。まあその友達が助けてくれるわけでもないんですけどもね。まあ、共感できる人間っていうのはやはり友達なんじゃないかなと。ただまあ中学とかね、高校ぐらいになるとね、全然問題ないんですけども、まあ本当にかわいそうなのがまあ幼児とかですね。赤ん坊とか幼児とかになりますと、まあ親しかいないわけでね、親を頼るしかないわけで、その親がですよ、まあ狂ってたらもう本当にこれはもうどうしようもないですよね。子供を虐待した時のこの罰則を厳しくするとか、まあそういう方向性でね、防いでいくしかないんじゃないかなと思います。まあもちろんね、児童相談所とかね、まあそこら辺のところをね、きちっと機能させていくということも重要ですけれども。誰にもわからないうちにね、その子供が虐待を受けてたってこともあるわけでね。そうなりますと、やはりまあ罰則を厳しくしていくと。子供に対して虐待を働いたら、まあ無期懲役とかね、まあそういうような形にするしかないですよね。ということでね、また話題がコロッと変わるんですけどもね。マイクロソフトのオフィスっていうのがあるじゃないですか。あれがですね、今度ね、マイクロソフトオフィス2010というのがね、できまして、まだベータ版なんですけども、これはなんとまあ無料でね、使えるということになっております。まあ今はもう無料でダウンロードできます。今までオフィスって高くてね、まあなかなか買おうと思うと遠かったんですね。手がなかなか出なかったと。ということもあってね、Google とかね、あるいはオープンオフィスっていうね、無料で、このワードとかね、エクセルにまあ近いようなことができるようなものがね、配布されていたんですね。まあ、他の会社なんですけれども。まあ、そうなりますと、まあ、オフィスの方がね、まあ、なかなか売れ行きが悪くなってくるということもありまして、まあ、大胆にもまあ、無料化したということなんでしょうね。それでまあ、実際私もちょっと使ってみたんですね。まあ、どんな感じかと、とりあえずまあ、ワードを使ってみたんですけども、いや、非常にわかりにくいと、非常に使いづらいと。まあ実は私オフィス2007はまあ使ってなくてね、2003ですか。ですからまあ2003を使っている人間のイメージとしてはですね、まあ非常に使いづらいですね、この2010っていうのは。まあ慣れるまでまあ相当大変かなと思います。あと今までだとね、ワードだととりあえず B5 用紙とかね、B4 用紙とか、A4 用紙とかって言ってね、用紙を選択できましたよね。ところがね、この2010の方はね、なんか私のやり方が悪いのか知らないけどもね、そういうふうに選択できないんですよ。A4 とか B4 とかって書いてないんですよね。これ一体どういうことかなと。もしわかる人がいたらね、ちょっとメールください。どんどん新しくしていくっていうかね、ああいうふうにどんどんどんどん、構造を変えていくっていうのは一体どういうことなんでしょうかね。この前テレビで伊藤洋一さんがね、デパートのこの配置が変わるっていうのは非常に良くないという話しておりましたけどもね。デパートの配置がね、まあよく変わったりしますわね。そうするとまあどこに何があるのかわかんなくなっちゃうと。本屋さんなんかでもそうですよね。私は本屋さんよく行くんでね、店の人よりも本の配置についてよく理解していると。ところがまあ変わってしまいますとね、わけわかんなくなりますよね。まあそれと同じでね、このオフィスなんかもね、どんどん変えないでほしいですよね。固定してほしいですよ。まあ細かいね、どうしようもないところはまあ変えていってもいいんですけどもね。まあ、思いっきり変えることによって彼らも利益を得ようとしてるんでしょうね。そっちの方が儲かるからなんでしょう。としか考えられないですよね。だって新しいバージョンを出してもね、前とあんまり変わりませんよだったら売れないじゃないですか。だから思いっきりね、前とは違いますよっていうところでいかないとね。買い手がつかないっていうところでね。どうなんですかね、この商業化っつうのがまあ、この日本を悪くしているっていうところの一つの原因なんじゃないですかね。まあ、共産主義とまではね、言いませんけれども、競争競争で行くよりもね、 もっとね、人間が住みやすい社会にするにはどうしたらいいのかっていうね、根本のところを考えていく必要性があるんじゃないでしょうかね。ということで、今日の言葉はですね、さっきの話題から出てきたんですけれども、興味のない情報にも耳を傾けるでした。ということで、今週はこの辺で、また来週。